ここで質疑応答に移らせていただきます。アレックス様へのご質問がありましたらどうぞ挙手をお願いいたします。
アレックスさんがどこかで日本人は突っ走る性癖というか傾向があるって書かれてました。私は終戦後1年後に生まれて1950年代を子供として日本で育って、あとここ40年近くほとんど日本の外で暮らしてきまして、定期的に日本には戻ってますけれども、ですから外から日本を見るっていうことがすごく多かったんですけども、この突っ走る日本人、1950年代というとまだ廃墟の中からアメリカからいろいろ援助をいただきましたけど、一生懸命日本人が立ち上がろうとして、それでどこかで一度立ち止まってこのまま突っ走っていいかどうかっていうのをやらなきゃいけなかったのはやらなかったと思うんですけども、アレクさんは一体どの時点で日本人は一度立ち止まってみてこのまま突っ走ってしまうのか、それともこれからどういうふうに社会を築いていきたいのか考えるべきだったとおっしゃる思いになりますか。
全く今言われた通りですね。でつまり先ほど言ったその自動掃除だとか、一旦50年代60年代に決まったことがもうずっと突っ走ったというか、そのままバーッと続いていったわけですね。でどの時点でどうしたらいいかっていうのは、まあ、先ほどの映像などが、まあ、振り返ってみても仕方ないですね。やはり今、答えは今だと思いますね。で残念ながら日本は世界の、経済大国になりましたけれども、どこかこう精神的にまだね、発展途上国的な精神が残ってますね。でとにかく橋を作らなきゃ、道路を作らなきゃ、モニュメントを作らなきゃ、何か作らなくちゃ、というね、ある意味で貧乏の精神ですね。そうなの。だから今の中国がそういうものをどうしてもやりたいわけね。でも日本はそれはね、通り越したはずです。そういう意識のね、転換期が、まあ、来たらいいと思いますけども、来てるかもしれませんね。実はね、このイヌトニーが出た後、ずいぶん私はいろんな、そういう自治体とかいろんなところに頼まれて、いろんなこの頃 NPO がもちろん活発ですよね。数年前に NPO なんてなかったんですね。でそういう意味で草の根運動的なんだけども、日本には随分ね意識が変わり始めたと思います。まあまだまだですけれども、例えば、小泉総理は道路公団の改革で頑張りましたよね。そして猪瀬直樹を委員会の一人として取り入れたことで猛烈反対されて、いろいろ問題があって、でこの前たまたまある集合で会合で同じ委員会のもう一人のメンバーと出会いました。道路公団の改革ができまして、よかったね、本当によかったんだって僕言ってたら、彼女がこんなこと言いました。いや、アレックス知らない、私たちがね計画されている、これがね26万キロの道路は1キロもキャンセルできませんでしたっていう答えでした。つまりまだまだ意識は少しずつ変わり始めてるわけなんだけども、まだまだシステムとしてもう頑丈としてそのままやっぱり先へ走っていってるわけですね。でその意味で油断ができないっていうか、非常に怖い面もあります。特にこの京都のダメージ、うちの伊織の周りの、町屋がなくなったのは戦後すぐとかじゃなくてこの5年、今の時代ですね。まあ、その意味でいつ止まって振り返ってみて考えるかっていうことなんだけど、まあ、できたら今になればいいと思います。
他に何かございますでしょうか。
どうもこんにちは。ちょっと綺麗な日本語ではないのでご了承ください。すいません。今タイでお住まいかと思いますけれども、日本をやっぱり今も半年で住まれているわけですし、これから日本の動向を見られていると思いますけれども、で犬と鬼という著書の内容では、外国人はこうすべきだと、このようにしないといけないんだと指摘されました。でしかしながら、母さん自体はやはりこのように講演を し、ある厚生省でしたっけ、その委員会の委員も務められました。で、でもちろんこのようにしろとか言われてるわけではないんですけれども、もちろん自分自身に強い日本に対する愛などを感じられていると思いますし、それを伝えなきゃいけないという思いには同感しますし、尊敬 していますけれども、外国人は日本を愛して日本の動向を見ている外国人はどのように関与していいのか、どういう活動を進めでいいのかと、それに関するご意見があれば お聞かせください。
わかりました。今のね、これが、フリテリーさん、すごい大事な点なんだけども、よくね、外国人の先生などが日本について本を書くとね、もう日本はこうしなさい、こうしなきゃいけないとかって命令形で書くわけなんだね。やはり外国人の立場としてはそれは決して思わしくないし、もちろん私はずっと避けてきたつもりなんだけど、かといってですね、やはりこういうものを愛している以上はほっとくわけにはいかないし、やはり、どうにかしなくちゃいけない。でそれにですね、よくね、あれはひょっとしたら比叡山のスローガンの一つだと思うんだけども、人熊を照らすっていうのがありますよね。つまりね、日本を変えようとか何とかしようっていうんじゃなくてですね、私たちの場合は例えば京都全体は無理かもしれない、終わってるかもしれないけれども、少なくとも町屋は6軒は何とかしました。あるいは伊谷もね、伊谷全体は変な工事は続くんだよ。だけど私たちの部落の近くはまだまだ綺麗で、かやぶき屋根の家が残ってまして、私の家の次にまた隣の家に今度ちょっと手をつけようと思いますよね。少しずつ一軒一軒というか、自分の家の周りというか身の回り、それこそ犬の世界でやればいいと思いまして、で別に外国人に限らずね、日本人もきっと日本に帰ればね、自分のすぐ近くの、近所ですね、で何かやればいいと思います。で特にこの頃 NPO 活動とかボランティア活動が活発で、例えばどこのお住まいは、
バンコク
ですね。例えば、今のうちのイオリに、外国人のボランティアずいぶん来てます。日本人のボランティアもたくさん来てまして、何十人も来てくれるんですね。で彼らは特に若い人たちを何かやりたいんだね、やりたいんだけどそういう場がない。でその意味で意外と、なんていうのかな、何かをやろうと思えばね、そういう場所もあると思います。であと、今の質問に続いてですね、なんで ある意味でね、なんで僕はこんなことを続けなきゃいけないのかっていう意味合いの質問でもあったと思うんですけどね、年取ったっていうことよ。 そうなの。結局もう日本もう40年以上になりますと、やはりいろんなことを子供の時に見た思い出がもうないし、あるいは白洲さんみたいな先生はもういないし、そういう先生方がいない、あるいはもう思い出とだけとしてだけね残ってる、そういう世界があるんですね、心の中に。で、僕だけじゃなくて、やはり同輩がいまして、先ほどの川瀬敏夫さんだとか、そういう大事な人たち、そういう人たちもみんな同じ立場なの。昔の思い出というか、昔の思いをどうにかして次の世代に、伝えようという問題になってきますね。夜叉ヶ池っていう、小説ご存知ですか？泉鏡花が書いたんだけども、あと玉三郎さんは映画を作りましたね。夜叉ヶ池っていうストーリーは、ある民族学科が学者が、山奥に入って、夜叉ヶ池っていう池がある。でそこに、毎日、鐘を鳴らしてるんですね、朝晩。その鐘を鳴らせないと竜が盛り上がって、洪水でその村を、完全に沈ましてしまうという、伝説があるんですね。その伝説を、研究 していくわけなんだけども、金森のお嬢さんと、恋愛してつい一緒に住んでしまうんですね。で数年経ってると、ある日金森のおじさんが心臓麻痺で死んじゃう。そうするとその晩が来て、じゃあどうしよう、じゃあ誰もいないから自分で鐘を鳴らす。で次の日起きたら、またやっぱり仕方なく鳴らしちゃう。でまたその晩に、で何年か経ってるとね、気がついて自分が金森になってしまいましたっていうことですね。だから僕もね、こういうことやろうとしたわけでもないし、別に日本を変えようとかっていう思いも何もなかったけれども、ついこういう立場に、なってしまいますね。はい、はい、
おそれます。一言だけお願いします。川さんのおっしゃってる、守りたい美しい日本、日本の中に日本語はどういう位置で入っているんでございましょうか。ご承知の通り、私俳句をやっておりますが、文語の短歌あるいは文語の俳句というものがじりじりと衰えつつある。短歌の方はですね、ご承知のようにも、若い人の短歌は、田原町長の口語短歌一色になってしてしまっております。俳句はまだ、大新聞でも一応文語および歴史的仮名遣いですが、これも少しずつ少しずつ、何しろその文語文の使い方が分からなくなっている、歴史的仮名遣いの使い方が分からなくなっている、もう学生の俳句になりますと、今日も蛍が飛んでいたよぐらいのようなものがもう俳句になってしまう。そうしますと、私は今74歳ですが、私あと10年かそこらとって死んでしまいますと、日本から文語の詩歌というものはなくな、このまま放置すればなくなってしまうのではないかと思うんですね。それでいいとお考えなのか、仕方がないとお考えなのか、何か方法がある、残す方法があるとお考えなのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。
教育ですね。特に漢字はこの頃もう本当に使わなくなったね。やっぱり振り仮名を復活しなきゃいけないと思うね。昔の新聞などを見ると、必ずもうどんな簡単な字でも振り仮名がついてたわけですね。そうするとなんとなくね、何でも読めたっていうのかな。今そういうものがないから難しいっていうことで、まず漢字を使わない、仮名ばっかりにしようということから、みんな漢字を、ね、使わなくなったこと、漢字さえ使えないということになると、俳句、和歌の仮名遣いとか、文法ですね、文語体、それはどうなるかっていうのは本当に心配だと思います。教育、いろんな意味で教育改革とかっていう話なんだけども、文化面としての教育改革ほとんど論じられてなくて、 今のおっしゃる、そういう文学だけじゃなくて音楽もそうですし、日本のあらゆる美学、昔だったら例えば僕いろいろ古いものを集めてるんですけれども、明治時代の子供たちが描いた絵の 手帳とかそういうのが残りますけれども、本当に見事ですね。あの墨絵などがやっぱり教えられたんですから、そういうものはある程度やっぱり教育の中に、取り入れてもらいたいね。
京都にお住まいだということですけども、私もバンコクへ住むまでの間8年間、私は京都を年に 2、3回東京から通って、あの神社仏閣を見て回って勉強をしました。でも私はあのブランド神、要するに大きなお寺さんはあんまり関心がなかったんです。それは京都へ通ってる間に気がついたのは、京都の塔頭、先ほどお話出ましたけども塔頭の中に、私はあの戦国時代の武士のことをちょっと勉強したかったので、そういう人たちが まつわられているお寺さんを探し歩いて、それでお墓を見る、それでできればご住職にお会いできればいろいろお話を聞きたい、そういうことで約8年間歩いてきて、今そういう自分でそういう資料を持って、またそれを自分でまとめていきたいなと、またあの思ってますけど、まあ、それを出版するとかっていうのは一切ないですけどね、考えはないですけど、一応そういうものを作りたいなと思ってます。それで京都という町は私は正直言って大嫌いな町です。中央は観光客が多すぎます。観光客が多すぎるということに関しては、見るもの視野が全然狭いんですね、観光客が見るのは。だから僕らが見るところと全然違うので、 見方が違うのでちょっと気が合わない。それで私はお寺さんは見てもそのなかなか私たちは、私が行ってもそこの段階じゃありませんから見ててくれません。でも粘り強く2年3年かけて通ってやっと見せてもらったお寺さんもあります。それとあとは京都にはだいぶ天皇家関係のお墓がいっぱいあります。それもまあ極端に言えば覗けるところは覗きます。全部門が ほとんどが一般公開されてないですね。まあされてるお寺もありますけども、されてません。ですから覗けるとこから登って覗いてて写真を撮ってくる、またそれをチェック、資料を持ってますんでそれをチェックしてくるというような形でバンコクへ入るまではやってたんですけども、京都という町は今町屋の話が出ましたけども、家と家の間に通りがありますね。それでまた奥まった中に、まあ、袋小路になった中にまた家がありますね。あれはどうしてああいう建て方になったのか、これ私京都で京都の人に聞いてみたんですけども、はっきり答えができないんですね。それで実際にそれ袋小路に入って建物を 見ましたけども、あんまりよく今、まあ、現代的な建物になってしまったから部分もあるんですけどね、なんでなの、要するにじゃあここの通りの土地はどこ誰のものなのっていうようなことも聞いたことあるんですけども、まあ、答えにならない答えかというのは、それはご存知ですかね。
まあ想像ですね。多分ね、古い面白いのはね、世界の古い町ってみんな同じなんだよ。まあ、バンコクもそうだし、それこそシエンナとかね、マドリッドでもね、パリだってそう、奥路地入るとどんどんどんどん細くなっちゃって結局土地が、こう分かれてそしてまた奥へ奥へ小さい細いとこでもいいからね、家がどんどんどんどん作られていくっていうのはある意味で古い都会、古い町の現象ですね。あのニューヨークでさえその現象なんですよ。グレニッジビレッジね、つまり数百年以上前の建物が並んでいるところみんなそうです。で 最近 の、 あのこれも再開発とか開発行政の大きな間違いの一つっていうのはね、大きなアベニューをボワーンと通して広いそういう公開空地を取ってプラザを作ることが人間は好む、それはたくさんの人が集まってくるだろうっていう誤解なんですね。で逆ですね、例えば新宿だと東が痛いのか西に痛いのか、ね、つまり子ども基調とかあのゴトゴトしてゴミゴミしたあの辺の面白いところに痛いのか、それがダラーンとしたねあの東京ガスビルの近くにいたいのか、あるいは東京都庁で、もうあの答えは簡単なんです。あの大体人間みんなの足を自然にこう 運んでいくっていうのが都庁じゃないんですね。あの古いごとごとゴミゴミした裏路地がいっぱいあるような古い新宿なんですね。であのニューヨークも同じで、例えば6番街、ニューヨークの6番街を作った時に天童ビルの前、セットバックして広いプラザというか公開空地を取って、作らなきゃいけない規制がありましたね。で結局作ってみれば砂漠になってしまいました。やっぱり人間は狭いところにいたいというのは不思議な答えですね。で そういうこともあって、日本のほとんどの埋め立て地だとか再開発のああいうのがもうどこかで殺風景ですね。楽しくないね。でニューヨークはそれから習って、今でのニューヨークでは摩天楼ビルを作るときにもうブシャッと道 の、 あのもう、歩道まで作らなきゃいけない、そして1階分とか2階分はお店にしなきゃいけない。あのそれでね、面白いのはこの頃のニューヨークの動きなんだけども、公園を作るならだらっ広い公園を作るんじゃなくて、さっきの壺の庭みたいな壺公園っていうのかな、ビルとビルの間のちょっとしたスペースをちょっと入れて、ランチタイムのところにそこにちょっと座って食べるとか、結局お庭でもああいうかわいい小さな狭いところがいいんだっていうのが、あの人間のまあ心理精神ですね。で先ほど京都なんだけども、まあ、京都って面白い街でね、あの意地悪だよ本当。あの決して、まあ、一元さんお断りっていうあれだし、特にああいう古い禅の特に禅などのタッチでなかなか入れないし、入ってもすぐは見せてくれないし、まあ、でもそれは素晴らしいと思います。あの多分ね、京都はあれだけ1200年ね文化を 守ってきた、結果としてそれ守りの仕方の一つだと思いますね。誰にでも簡単にっていうんじゃなくて、やっぱり理解、さっき今おっしゃるところ、一般の観光客は分からない、見る資源が違う、それだったらね、あの金閣寺行けばいいわけよ。でだから分かる人のための場ってあるんだから、それは京都は、だからその意味で京都は奥深いね。あれだけダメージを受けてるけれども、まだまだ奥深い、まだまだ神秘的な場所が残って、まだまだあの冒険があるんだよね。その意味で面白いんですね。
他には何かありませんでしょうか。それではいたします。今スライドを見せていただきまして、自然、その手つかずの自然がそのまま残っているですとか、伝統のある建物が残っている、おそらく、見せていただいたこの日本人のほとんどはもう本当に綺麗だと感じます。で、壊された自然のスライド、またはあの伝統的な建物を邪魔するかのように建っている建物を見ると本当におかしいというふうに感じると思います。ですから私たちはまだ美意識というのは日本人持っていると思います。ですけれども、先ほどもおっしゃったようにプライドがない、
本当に日本独特のものが美しい、本当にそれが美しいのって、それを近代的に変えなくていいのって言われた時に、そのプライドがあまりにないために、多分、その宝物を守りきれてないんだと思います。でそれは、それは日本人独特の、それは、国民性がそうさせてるんでしょうか。日本人は、どちらかというと、控えめであり遠慮がちであり、だからもしかしたら外から来たものはいいのって言われたら、そっちにちょっと揺らいでしまうというのがあると思うんですけども、それは日本人の国民性も関係していると思われますでしょうか。
残念ながら日本だけじゃないですね。これは、特にアジア全体の問題だと思います。で結局ね、産業革命が西洋ではもう何百年かかって、僕はオックスフォード大学で勉強したけれども、オックスフォード大学の中に世界一古い、図書館があるんですね。で700年前のもの、そのまま本はまだ、鎖でついてるんですね。ああいう、鹿の皮でできた紙でできた本なんだけども、でね、あの本に入って面白いなと思ったのは、 ここのね、図書室とほぼ変わらない、同じぐらいなんですね。で古い図書館なんだけども、原型は今の世界にどこでも見る新しい、そういう今の、図書室とか図書館と同じなんですね。つまり残念ながら、その良し悪しは別として、現代文明の多くのものをやっぱり西洋から発達したのが事実なんですね。でそれは例えば大学でも車でも、みんなが今日着ている服でもですね、それこそ図書室図書館も、計り知れないいろんなものが、一種のこう人類の歴史の中に、残念ながらそういうものの多くは西洋から始まったんですね。でそれが今度アジアにボンと入って、西洋では何百年かかったものが、日本だとせいぜい100年、150年ですね、明治から。でも中国とかタイだとかベトナムとか、ああいうところになるともう数十年、ひょっとしたら10年の間にブワーッとそれが波として入ってきますね。そうするとアジアでは西洋になかったやはり美意識、そしていろんな生活の知恵、また哲学ですね、宗教信仰的なもの、それはそれこそそれも人類のために大事なものけれども、そういうものは関係なく思われてしまうんですね。結局現代文明にもう完全に流されてしまう。でその意味でアジアのどの国でも同じような現象が見られて、このバンコクだってもう見る見るうちにもう家を壊されて、バンコクだけじゃなくて、じゃあチェンマイはどうなったかとね、決して京都とかの問題だけじゃないですね。日本は先駆的だったっていうかな、先進しただけであって、アジアでは強いて言えばですね、それをなんとか免れたのはブータンとバリーですね。でなぜその2つの国は住民というか市民が自国の文化を愛してて、現代的になりながら古いものをきちっと残したっていうか残せたっていうのは、これから勉強したいですね。そういうものはある意味でアジアの他の国にとっての、勉強になると思います。その意味で、一つはその西洋から西洋的なものが多いっていうこととなると、自国文化を評価しない、分からなくなるっていうのが一つのと、あと速さの問題ですね。もう産業革命の300年400年に比べて、この前僕どこだったか、ベトナムでね、裸の男の子が水牛に乗って携帯ですよ、ね、もうそういう世界だと混乱してしまうのが仕方ないでしょう。ただね、一度ね乗り越えて ある程度の豊かになって、やっぱりみんな最初は冷蔵庫でね、そういうものが欲しい。でそういうものが一応、できた、豊かになったときに、やはりアジアでも振り返ってみて、あの自国の文化を考え直す時期が回ってきますね。タイはまさしくそれだと思います。あのこの頃この王様のいろんな行事に関わって、あのタイ人はやっぱりタイの舞踊とかタイの伝統、そういうものを新しい目で見るようになってきてますね。それは、まあ、もちろん、お金のない人多い、あの問題点は多いけれども、ある程度ねタイは発達して発展して、ある程度やっぱり経済的に豊かになったから、そういう余裕ができたと思います。でそれ日本のそのマハ不思議っていうのは、なぜそれができなかったか、これほど豊かな国ってないんだからね、それでも豊かになれなかったっていうかね、一旦それが止まらなかったっていうのが、まあ謎ですね。
ありがとうございました。ではあの大変申し訳ございませんが、時間の都合もありますので、これであの質疑応答の方を終わらせていただきます。